今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は富山県と射水市の魅力を多くの方々に知っていただきたい、そして多様な文化との交流を発信していこうがコンセプトでございます。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり文化系プロレスラーでミュージシャンの矢後義明です。そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロシャイロナさんです。イロナさん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、もうイロナさん先々週の放送からですね大人気でございましてね、話題沸騰でございますけど、
どうでしょうかね
やべ、あんまり好きじゃない今の放送してたら。
いやいや、あの素敵でございます
自分のことを聞かれて、
ああちょっと緊張しますね毎回
いや全然素晴らしいですよ、もうなんかナチュラルなイロナさんは。
ありがとうございます
はい、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組は富山県射水市を世界に発信する会がお送りします。
はい、今週はですねゲストをお迎えしております。射水市在住で韓国と日本のハーフの帰国子女はい、浄土真宗親鸞会さんの仏教講師の有国敏子さんお迎えしております。いらっしゃいませ。
こんにちは。
あにはじめ
が。あにはせよ。
あにはせよ。
あにはせよ。
あにはせよ。ね、イローナさんはハローシャーって、
はい、
美しい、可愛い、はい、可愛いじゃない、美しい、
まあ、
いい、
どっちでも
どっちでもいい
どっちでも
ね、
はい、
あの有国さんもね、
はい、
お美しい方でね噛みましたけど
ありがとうございます
え、美しいはミアエニオ
あるんだった、
あるんだった、
はい、
あ、
はい、
そっちなんだ、
はい、
2つあるじゃないですか、はい、あれってどういう選び方してるんですか。
あ、いっぱいよ、
一
歩よってのはもう美しいですが、
ああ、あ
の、まあ、より美しいっていうのは、まあ、アルムダプター、
ああそう、
麗しく美しいっていう、
はい、いやもうねあの、はい、こんな感じで私はですね有国さんに韓国語をですねもう1月から習っておりましてですね私の韓国語の先生でございます。はい、そんな有国さんお忙しい中ご出演していただきましてありがとうございます。はい、有国さんは仏教講師ということで、韓国には仏教っていうのはあるん？
あります、はい、
キリスト教イメージが。
そうですね、最近まではキリスト教よりも仏教の方が多かったんですけど、
ええ、
最近この数年で、まあ、クリスチャン、キリスト教の方が多くなりました。
ああそうなんですか、はい、へえ。あの韓国にキリスト教が多いっていうのは、
はい、
アメリカの関係なんですか。
そうですね、主にもうすごく増え始めたのは朝鮮戦争が終わってからアメリカが入ってきて、
はい、あ、やっぱそうな、
それが大きいと思います。
あ、は
い、
ロシアはロシア正教っていうのが大きい、
は
い、
そうですね、はい、ロシア正教はキリスト教ですけれども、うん、ただロシアの中にやはり、うん、あの仏教地域っていうのはあるんですよね。
ああそうなんですか、は
い、あの例えばブリャート共和国とか、
ほう、
その近い少民族が住んでいる、
ほう、
あのロシアの中にも仏教地域があるんですよ実は、
は
い、あんまり知られてないそうなんですけれども、
それはインドから伝わってきた、中国から伝わってきたような仏教がそこに入っていったっていうことなんですかね。
そうですね、まあ、最初はそうでしょうけれども、うん、でその後は多分モンゴルとかから伝わってきたんじゃないかなと思うんですけど、
はい、そうなんだ、うん、やっぱなんかいろんな文化があるんですね、はい、
そうですね。
いやもうね、この何分間だけでもすごい勉強になってますよ本当に、はい、あの有国さんは韓国でお生まれになって、
はい、
生まれは韓国ですけども日本の方とのハーフという。
そうですね、父が日本人です。
あ、はい、そうなんですか、
はい、
で
母が韓国の人です、
うん、韓国の方、はい、で日本にお越しになられたのは。
そうですね、17歳、ちょうど17歳になる日に来ました。
17歳、
はい、
で17歳になった時は高校生ぐらいなので、
高校2年生でした、
ね、日本の高校に編入されると
。はい、すぐには編入できませんでしたので、
はい、
日本語学校に3ヶ月ぐらい通って、
はい、
その次の年、まあ、阪神大震災がちょうどあったあの年なんですが、
はい、
日本の高校に編入して、まあ、2年生 として編入しました。
そうなんですか、はい、で神戸にそのままおられて、
はい、
神戸の大学にお住みになられた、
はい、
神戸大学、
はい、
もともと韓国のお国って勉強がすごく厳しいじゃないですか。
そうですね、はいはい、
それでやっぱり日本の方よりも平均点が高いんかなと思って。
そうですね、特に英語とか数学は言葉が分からなくても英語ならば英語を読めば、はい、数学は数式を解けばいいですので、まあそれを非常に日本の場合も高く評価して、まあそういう面ではすごく有利でした。
あ、そうなんですか、
はい、
いろなさんの大学って船舶の、
はい、一応海洋大学っていう
海洋大学
大学に通ってました。
すごい大きい大学なんですよね。
大きいですね、はい、
そちらでは専攻は、
専攻は経済学でした。
あ、そうなんですか、はい、有国さんはその神戸大の時は、
私経済、
あ、同じ経済、
はいはい、
あ、そうなんですか、はい、習うこと違うんですかね、ロシアと韓国と経済の。
すいません、あまり真面目に経済の勉強
です。受けてないよ。
すいません
私もですね、はい、経済というよりかは日本語を勉強してました。
本当ですか。あらら、
ミクロマクロは覚えているんですけど、
なんか日本で習うような、はい、アダムスミスとか、
はい、
ああいうのって習うんですか。
はい、
はい、習います。
かすかに記憶に、
は
い、
あ、習う
ん、習います、はい、
あ、はい、そうなんだ、はい、ハイエク経済学とかあるんですか。
はい、ポリポリって感じ。
そうなんだ、はい、でもすごいですね、はい、で有国さんは日本に来られるまでは日本語をお話しなられない。
はい、話せませんでした。父と話をするときは、私は父に韓国語で話しかけて、
はい、
父は日本語で返してくるという、
ああ、
こういうやり取りをずっとしていましたので、
はい、
ほとんどひらがなも書けない、読めない状態でした。
ああ、はい、そうなんですか、はい、でどれぐらいの速さでその日本語をマスターされるんですか。
高校編入してから、うん、もう先生の授業についていけませんでしたので、まあ、2年ぐらい高校通いながら、まあ、授業を聞きながら勉強した感じです。
はい、イロナさんもウラジオに寄られる時に日本語学んでおられ
る、ね、はい、
やっぱりその時間的に結構かかる。
かかりましたね、やはり大学の多分2年生の時から勉強し始めて、まあ、2年で勉強したんですけれども、日本に留学、富山大学にですね、はいはい、留学しに来た時は、銀行行った時にはあんまりそんなに分かりませんでした。
ああ、そう、はい、いや、ね、日本語って難しいんじゃないです。
あ、日本語は難しいです。
漢字は難しいです、ね、
漢字とひらがなとなんだ、カタカナとあるもんね。
漢字もいろんな読み方があるので、
あ、音読み組み、
はい、
ね、
はい、
そうですね、めんどくさいですよね。
漢字は一番苦労しますよね。話し言葉はそんなに難しくはないと思うんですよ、日本語だと、発音とかですね、まあ、割としやすいかなと思うんですけれども、
はい、
ただやはり漢字は、特に漢字の文化がない国、まあ、ヨーロッパ系の人たちとかにとってはもう一番苦労するんですよね、
はい、そうですね。韓国の場合は漢字も昔あった。
はい、昔は新聞にも漢字を使っていたんですが、
はいはい、
私が小学校に入る頃にはやっぱりハングルだけで勉強しようという、
う
ん、いう流れになりまして、ほとんど漢字はもう使われなくなりました。はい、でも最近は漢字をやっぱり使った方がいいんじゃないかという流れになりつつ、また漢字が使われるようになっていると聞きました。
その漢字っていうのは、中国の漢字が韓国に入ってアレンジングされてるみたいな。
はい、もともとはそうなんですが、今最近韓国で使われているそういう漢字はほとんど日本から入ってきている漢字で、
そうなんですか、
はい、社会とか政治とか経済とか、そういう漢字はもう日本と同じですので、ま
あ、
そういう面では私は
勉
強しやすかったです。
へー、全然やっぱり現場の方に聞かないとわからないこと、ね、いっぱいありますね、はい、そうなんだ。有国さんって子どもの頃ってどういう遊びとか、どういう勉強、どういう生活、なんかそう、どういう 感じたっていうんですか、はい、韓国のお子様みたいな。
そうですね、はい、外でよく遊んでいたり、この話をすると大体70代80代の方は共感していただけるんですけど、はい、ゴムをみんなでこう、はい、3人か4人ぐらいでゴム跳びっていうんでしょうか。
あ、ゴム跳びありましたよ、はい、今はやってないと思います
ゴム跳びをしたり外ではあるいは家の中ではアニメとかテレビ見てたんですが、アトムとかマジンガー Z とか。
あ、マジンガー Z マジンガー Z ってハングでなんて言うんですか。
マジンガー Z
一緒じゃない。
同じ
あ、そうだ、はい、アトムもアトム。
アトムです、はい、アトムって言います
が、アトム、
はい、
アトム、
はい、
絵本とか小学校ぐらいに上がってる、はい、本とか、
ね、本は家にはいっぱい置いてあったんですが、うん、眺めているだけであまり読むのはあまり好きではありませんでした。はい、中学校に入ってから読み始めました。
あ、そうですか、はい、子供さんがその小学校に上がる前に読むような代表的な文学的なものってあるんですか。
あります。全集、小学生が読んだ方がいいという100冊ぐらいまとめて、うん、まあ、販売してるところがありまして、でそれを家にはあったんですが、見ているだけで実際中身は全然読んでいませんでした。はい、
イロナさんの小さい頃もそういうこの本は読まなきゃいけないみたいなあるんですか。そういう。
そうですね、まあ、本は同じと思うんですけれども、うん、こう子供用の本とかいろいろあると思うんですけど、うん、まあ、さっきゴム跳び
ゴム跳びはロシアにあるの。
はい、やってました。
そうなんだ、共通の、
超共感したんです
そうなんだ、
まあ、同じでしたね、あ、なんかすごい似てるなと思いました。
そう、え、どっから入ってきたんですかね、あれ。
どこからでしょう ね、
ね、ゴム跳びの文化謎ですね
楽しかったですよね。
嬉しいですね、はあ、いつでもどこでもできる。
あ、本当、はい、面白いな。はい、そんな面白い話したもうお時間になってしまいましたけども、はい、また来週もですね、有国さんにゲストに出演していただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで番組のお時間迫ってまいりましたので、最後は世界の偉人知人の言葉を学ぶ今週の名言のコーナーでございます。今週はジョージ・エリオットさん、イギリスの女性作家さんの言葉でございます。なりたかった自分になるのに遅すぎるということはないということです。いくつからでもまたチャレンジ、ね、こんな風になりたいなって、もう年齢だからできないなと思わないで、
ね、これから韓国語の勉強頑張ってください、
はい、頑張ります。じゃあロシア語も順番に頑張って、はい、いろんな言葉を喋れるように頑張ります。はい、というわけでそれでは来週もビューティフルモーメントお聞きください。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会がお送りしました。
お相手は矢郷義明と
イローナでした。
それでは良い一日を。
バイバイ。